さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーです。スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのはスノーと
ハンスケです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早くも今年最後の配信になるであろうっていうか、
はい、
まあそうだね、もう最後だよね。これ翌週ただいまだし、うん、
はい、
その、うん、配信できるのは最後でしょう。はい、撮っているのは12月18日の金曜日でございます。
はい、はい、
なんか新島地震が、
ああそう、地震ね、
5弱でしょ。なんかその後、はい、速報だけ見たんだけど、その後移動しちゃってて見れていないんですが、
まあ時々ガタガタしてます。
え、埼玉で？
あ、いや、いやいやいや、
ああびっくりした。
新島、いやいや、たった今も今マグニチュード4ぐらいのが起きてます。はい、
ああそうなんだ。
今ね、
へえー、はい、いやー、まあ被害がないことを願いますが、
はい、
まあちょっとね、もうこの時間、あ、何時頃だったんだっけ、6時
ぐらい
過ぎぐらいですかね。
はい、ちょうど新宿のヨドバシカメラにいて全然気がつかなかったんですけど、
はい、僕も速報を見て気づいたような感じだったんですが、まあね、日が暮れた後のあれなので、まあ、被害がないことを願いますが。
はい。
で、まあ、今年振り返っていく感じなんですが、まあ、今年といえばということで、まあ、今現在も進行中な、
はい。
コロナの、
はい。
状況が、今、はい、第3波が進行中。
はい、
なんかピーク過ぎたとか過ぎてないとかっていうけど、まだ全然だよね、3波。
ああ、その地方で統計取ると、
うん、
ちょっと鈍ってきたっていうところもあるし、
うんうん、
これからっていうところもあるから、でも日本全国でやると、まだまだガーッと上がってますよね。
ね、でなおかつ、これから年末年始を迎えてってなると、うん、第3波の波が落ちる前にさらにこう燃料が投下されて燃え上がるみたいな、
はいはい、
そんな感じになっちゃうんじゃないかなっていう、かなり心配もありますけど、まあでもこんだけ数が増えてくると、やっぱり2波の時もあったのかな、2波の時もなんかこう詰め寄られてる感じがするみたいな話をしたことがあったんですが、うんうん、
はい、
3波になったらさらにもう一歩ずつぐらいこういろんな方向から近づいてきたっていう感じがして、非常に怖い、
はい、
今日この頃なんでございますが、
はい、
スノーさんの周りでも結構話は聞きますか。
まあそうですね、
うん、
取材先にまあ行って1週間ぐらいしたら、いやあそこねとかいう話が出たりとか、
うんうんうん、
まあ同じ市内で、中学校のクラスターが発生したんですけど、中学校のクラスターってすごい怖くて、
うん、
その結局、一家、一家族ね、両親と、中学生の兄弟と保育園児と全部陽性っていうのが出て、
うん、
そこまではいい、まあ、よくないっていうか、まずそこで、うん、その中学校で、学年をまたいで、クラスターが発生した
ん
ですよね。
うんうん、
で、だからそこでね、
うん、
一応中学校としては、休校にして、PCR 検査しますっていう風になったんだけど、
うん、
結局それ以外のね、例えば、保育園児とかは多分してないみたいなんです。
へ、
う、ぇ、んうん、なんか、こう、保育園とか幼稚園は、
うん、
なんていうんだろう。そういう小さな子供から、 映る可能性が少ないっていう話で、と、それからそこまで範囲入れちゃうともう大変だからやりたくないっていう話もあり、うん、なんかどんどんそういう、なんか、とにかくまあ検査したくないっていうのはずっと日本の場合、
うん、
なんか基本的なあれだったんですけれど、
うん
うん、そういうのがあったりとかね、なんかちょっと、結局、そういう地域で暮らしてる人じゃないですか、結局みんなね。
うんうんうん
うん、だから、学校でクラスターが起きたら、うん、もうそこの、その辺の地域は、誰がなっているかを、まあ本当、こう、確率がガーッと上がっていくっていう感じですかね。
うん
ね。だから、それ、そういう意味でも市中感染に近いかもって思ってしまいます。
うん、ですね。なんか、その、要は濃厚接触者としての判定って、というか認定というか、それの基準がだいぶこう緩くなってるとか、緩くしてるのかな。それは濃厚接触者じゃないのっていう、
うん、ありますね。
まあ職場なんかで言うと、まあさっき園さんと話した中でもありましたが、同じフロアだったりとか、はい、同じ会社、
はいはい、
で要は作業場が違うだけ、
はい、
例えば、
うん、
更衣室やら食堂やら、ね、まあ、玄関先やらみたいな、うん、細かいこと言うと、
会うところ
がいい、会うところが何箇所もあるのに、う
ん、ある、
うん、例えば、食事するとこは同じ食堂なんだけど、食事した時間が違うとか、
うん、
更衣室入ってる間にマスクをしていたとか、なんかそういうのがあると、基本的には濃厚接触に当たらないっていう。
はい。
だからその濃厚接触者としてに指定される条件っていうのがかなり、まあまあそれはやばいよねっていう、本当にね、
うん、
マスクしてないで一緒に食事をしてるケースとか、
はい。
同じ部屋でマスクしないで15分とか、なんか、同じ部屋にいても、マスクしてなくても、2、3分だったら、ならないらしいですよね。だから15分ぐらい、
ね。うん、ああ、そうそうそう。うん、
なんかそういう結構な時間っていうのが、
決まりがある。
あるみたいなんだけど、今そんなに緩いのみたいな。前ってそこら辺ね、もうすぐに濃厚接触者としてちょっともう出ないでくださいっていうような感じだったと思うんですけど、いや大丈夫ですよみたいな、っていう、本当それ大丈夫なのみたいな、
結構ざるですよ
ね、っていう風になってきているっていうことは、まあ自覚症状のない人で、まあ、保菌者といいますか、感染してるけど症状が出てない人っていうのが、街の中にはいっぱいいるんじゃないかな、ということで、まあ、これまで以上に注意していかないといけないかなっていう気がしております。まあ、もうこうなると、かかってもしょうがないよねっていう感じはしますけどね、そういう話もよく来るんですよね、
はい、
もうこんなになったらしょうがないよねっていうような、
いやしょうがないよねって言われてもね、まあ、うん、もう
まあなりたくはないですけど、
後遺症とかがね、
うん、
インフルエンザはそれは大変だし、
うん、
辛いけど、うん、まあまあ脳症、インフルエンザ脳症とかにならない限り、まあ、ああ大変だったで終わるけどね、
うんうんうん、
なんかいろいろ、いろいろいろいろあるので。
うん。
うん。
なので、まあ、でも今この状態で本当にならないようにってなったら仕事できなくないですか？
まあ、そうなんですよ。
ね。
うん、まず電車とかあんまし乗れないしって感じ、うん。
っていう、なんかね、僕もその、なんか一歩二歩近づいてきてるっていう話なんですけど、今までは、まあ、全然知らないところで。で、前に、まあ、この番組かただいまかでお話しした段階では、 顔がわかる人。
はい。
で、まあ、お名前もわかるかなっていう人。だけど、まあ、そんなに、こう、やり取りすることがない人。うん、で、なった。だから他人事じゃないっていうか、知ってるっていうか、
あ、うん、あの人っていう。
うん、そうそう。あ、うん、え？っていうか、あの人は？みたいな感じだったり、あの、お名前とかがわかんないけど、多分顔見ればわかるかなっていう、うん。あそこの会社の誰々さんがって言われた時に、すぐには、お顔と名前が一致しないんだけど、多分合ってるみたいな、
うん。
それぐらいのレベルだったんだけど、それがあちこちにあったんですよね、最初。
はい。
第2波の時には。
うん、
なので、なんかすごいだんだん近づいてきてるっていう感じがしていたんですが、今の第3波で僕の場合だと、名前も顔も一致するし、
そっか、はい。
やりとりが週に何回かはあるぐらいのレベルの人。
それ濃厚じゃないけど接触者なんですよ、ね。
です。で、発症した2日前に遠目に見てます。
あ、遠目に、あ、そうです。ひえ。
っていうので、まあ、なので、全然、あの、保健所の、あの、聞き取りとかの対象にもならないぐらいなんだけど、うん、だけど、うん、何日か前にお見かけしてますけど、みたいな。
はい。
それも外でとかだったらまだあれだけど、建物の中だったりとかするので、いやーねーっていう。で、そのお一人が分かりの、その次の日かなんかには同じ会社の方でまた別の、その方とも結構、まあご挨拶とか、ちょっとやり取りさせてもらったりとかっていうのがある方が、やっぱり濃厚接触者、ということで、会社を休まれていたんですが、
あ、はい、
検査後陽性が分かったという
、うわ、
まあ、その方は食事後ね、その、最初の方が発症された近辺で一緒に食事をされてたらしいです、
はい、
なので多分濃厚接触者ということで自宅待機だったんですが、まあ、検査の結果陽性だったという感じだったみたいです、うん、っていうね、なんかあのリアルにみたいな、ちょっと聞いた時にびっくりするぐらいな感じの人たちが周りに出てきているので、うん、でここでもあそこでもみたいな、そんな状況なので、うん、いやーちょっと怖いねーという感じでございますよ。なので、まだまだ多分ね、第3波このまま収束するとはと思えないので、皆様十分お気をつけていただいて、
はい、
まあ年末年始ね、どうされるのかっていうのはあると思うんですが、まあ今年は家で、言ってもね、状況によるよね。あの、親子、まあスノーさんもとこもそうか、親御さん離れててね、はい、
ね、そうなんですよね。
年末年始ぐらいにしか行けないとかいう方もいらっしゃると思うので、
はい、
そういうどうしようもないような方たちの移動まで制限するっていうのはどうかなっていうのもありますけど、うん、まあ、十分に気をつけて移動される方は移動していただいて、もうちょっと落ち着いてからで大丈夫だっていうことであれば、ね、来年、まあ夏ぐらいになったら落ち着くのかね。ワクチンがどれぐらいでこう回り始めるのかっていうのもあると思うんですけど。
まあそうですね。ただね、変異してる、する、変異が早いっていう話もあるし。
あ、ウイルス自体のね。
ウイルス自体が。ワクチンが、あの、そう、範囲、効く範囲っていうのが、どのぐらいなのかとか全然わかんないわけだし。まあそもそも、その今、ね、ワクチンって言ってるけど、あれは本当に効くのだろう
か。それはちょっとそうだよね。
これからですから。
認証がすごい早かったし、うん、実際始まったのがね、ね、うん、先週とかそんなんでしたよね。
そうそう、
うん、で、まあ副作用の問題があったりとかっていうのもありましたし、実際それが効果があるのかどうかっていうのはまだわかんないからね。
わかんないですね、
うん。まあでも変異が早いけど、そのウイルス、の速さが速いのか、ワクチンの開発が速いのかみたいになると、 先が見えないのか、やっぱりまだ。
そうですね、そうですね。まあ、うん、スペイン風邪は 何年だっけ、スペイン風邪3年だから、3年ぐらい影響がやっぱりあったみたいですね。
へー。
一通り収まるまで。
はぁ、うん。そんなか。
そんなに、その、なんて言うんだろう。あの頃よりもっと人の移動とか、人口密度も増えてるし、
うんうん、
そういう意味では、本当に3、そのね、医学が進歩したとはいえ、3年で、3年よりも短くなるかっていうのは、あんまりなんか予断は許せないっていうか、
うんうん、
気がしますね。
ね、まあ、なので、そう、なんか楽観的に夏ぐらいになったら、まあまあ移動とかもできるようになるのかなみたいな感じがしてましたけど、はい、でもそうか、ちょっとそんなに楽観的に見てない方がいいかもしれないですね、
うん、まあそうですね、
うん、
はい、
はい、というまあちょっと大変な状況ですが、皆さんお気をつけてください、
はい、
で、今週は振り返り、
はい、
ということなんですが、ですね、前回の配信で、ツイッターの方で、ジュンさんの方から、
はい、
リアクションいただきまして、50ミリレンズのお話は特に参考になりました。絞りを使いこなせるようになりたくなりましたと。次回のトピックは何ですかと。今から楽しみですということで。
あ、そうです。ありがとうございます。
すいません。その次回が今これなんですが、
はい、
今週は、ちょっとこの今年配信した番組こんなんだったねっていう振り返りをしながら、
はい、
まあちょっと雑談をしていこうと思っておりますので、またこの間みたいなテーマね、年明け、1回目か2回目か、からまたやってみたいと思いますので、
はい、
トピックは内緒です。
はい、
まあぶっちゃけ決めてません。まあツイッターの方でもご返事させていただいたんですが、まあ、前回が焦点距離だったからみたいなことではなく、何の脈略もなく、こういろんなところに振って話がどうなるかみたいな、でもいいかなって思ってたりするぐらいしか決めてません。なので、
はい、
楽しみにお待ちいただければ嬉しいです。
はい、
ありがとうございました。で、今年の振り返り入っていきますが、今年は369回が1月16日の配信です。これさっきちらっと見てたんですけど、はい、1月10日収録と、19年の11月17日の収録の合併編って書いてあった。そんなことしましたっけっていう。
ああ、なんかあったかも。
いや、覚えてます、俺全然覚えてないわ。
いや、12月が全くやってなくて、
うんうん
うん、その関係で、その、なんて言ったら、その関係でくっつけたんじゃないでしょうか。
ああ、そうなんでしたっけ。
はい。
スノーとハンスケの2019年を振り返る編、あ、振り返る編を撮っ、いや、でも11月17日で振り返したのかな。まあ、機材。
これは年明けてから振り返ってたんじゃないですか。
あ、ということか。
じゃないのかな。
で、収録したのが11月17日編。スノーは確か用心を取りましたっていう。はい、ああ、ありましたね。
はい。
で、
そう。
ツールド沖縄行って、ふらふら散歩して、ちゃっていう話だ。ああ、
はい。
なんかすごい楽しかったんだよな。はい、っていう話を
。はい。そうです。
してたと思います。そっか、11月だと。
この頃は本当にまだ平和でしたね。
平和でした。うん、
コロナのコの字も
なかった。なかったですね。っていうか、うん、もう今年は沖縄行けなかったですからね。
ああ、ないですもんね、
うん。っていう感じになってます、うん、あれ、そうだ、また沖縄行けたら、ああいうふらふら散歩しながらカメラ持ってみたいなのしたかったんだけどな。
うん、
っていう感じですね。まあそっか、それで1月になってから、まあ振り返ったりしたのかな。はい、セブンディマーク2がおかしい。90D。
持ってきたってよくわからない。
持ってきた。持ってきた。
うん、
EOSR ってどうなん？という。
はい、
これなんかもう覚えてないね。
はい。
ああ、 え、マーク2は大丈夫なんですか？
今んとこ、あ、だから修理出したんですよね、確か。
あ、そっか。
うん。そう、コロナの間に、
うん、
あれがサービスセンターお休みだったんで。
あ、そうだったの？
そう、コロナの、あ、特に4月から、ほうほうほう、4月だっけ、3月だっけ。
ほうほう、
緊急事態になった時に、お休みになっちゃったんで、
はいはいはい、
ウェブでやるサービスがあって、
は
あ、それは、やってくれてたんで、
へ、
ウェブで、送って、ウェブっていうか、その、ウェブで申し込んで、
うん、
で、宅急便で送って、
うんうん、
で、また戻ってくる。
へ
ぇー。はそれで、今のところ調子は、まあいいですかね。
それって、サービスの窓口行くと持ってって渡して症状を説明するじゃないですか。
はい、あ、そうですね。はい。
それを、
あ、そのウェブの受付の。
フォームみたいなのに書くんですか？
書く。こんな感じですって書きます。
それ記入します。やりとりどうなんですか？サービスセンターだったらその、こうこうこうなんですって言われた時に、サービスセンターの方が、その、聞いた内容から、ここはこうでこうなんですかとかって、そういうやりとりが何回かあって最終的に出すじゃないですか。
いや、それはなかったですね。ないというか、まずそれで、じゃあ送ってくださいっていう形で。
はいはいはい。
うん、送って、うん、で、メールが来ましたね。こことここは直しますっていう。
は
あ
は
あ
は
あ、でここは点検しますっていう、はあはあ、そういうメールが来ました。
へ
ぇ、はい。で、その後、まあ、一応見積もり出してくださいって頼んだんで、
うんうん、
こういう見積もりですっていうメールがもう一回来て、
うん、
で、送りますっていう。そんな感じでした。
なんかキャノン、僕の場合はですけど、キャノンで出すと、大体が、おおよその見積もりが出て、例えば、2万円ぐらい、1万9800円の見積もりですが、うん、例えば、それ以上出た時はどうされますか、言うて、
はい、
じゃあ、まあ、2万5000円までだったら、の範囲だったら、やり取りせずに進めちゃっていいですかみたいな、はい、そういうのがあるじゃないですか。
なるほど。
うん、なんか、結構こう、なんだろう、キャッチボールして最終的に出してるイメージがあるんですけどね。
はいはい、そうですね。うん、まあ、多分、細かく言えばちゃんとメールで対応してくれると思うんですけども、一応確か、メールフォームに、そういう、項目はあったような気もしなくもらえ
る。ああ、金額の。
上限いくらまで。
はいはいはい。なるほどね。
はい。
そうか。まあ確かに一回点検出しとこうかなとも思ったんだけど、本当に撮影が少なかったから。
はい、
今年なんかメンテ出すのもったい、バカらしいな、みたいな。ぐらい、僕はなかったので。
う
んっていう
か、ね。僕、これ、そういえば今思い出したけど、
うん、
なんだっけ。そう、このぐらいって言ってね、上限で出したんですけども、
うん、
もう、シャッターユニットとミラーユニットが限界をはるかに超えていた
ので、
もう倍ぐらいになってて、
うん、
まあ、それでメール来ましたね。ここ直しますので、これ、このぐらいの値段になります。
あ、
そのメールが来ました。
それセブンディマーク2？
はい。
そうなんだ。
はい、
シャッターユニット限界超えてたのね。
はい、もう思いっきり超えてましたから、ね、いや、なんで丈夫なんだと思いました。
いや、俺もそうだね。 6D の時は超えてたからな、
うん、
倍まではいかないけど 1.5 倍とかそんなんじゃなかったかな、
うん、
まあ助かったという感じがしますが、はい、はい。で、2月の9日、370回。
はい。
辰巳さんより写真展が無事終了したっていうお知らせをいただいております。
はい、そうですね。あ、今年はどうなっちゃ、やれなかったのかな。ね、あ、これからか。
今年、あれ、あ、そっかそっか、
そうですね。あ、そうですね。年末か、年末？年末じゃないな。
そんな時期だったっけ？まあでもなんかこの間のフェスの時にギャラリーが閉まっちゃってるからギャラリー次第みたいなお話でしたね。
ああ、そうか。
うん。
今年は1月にやってるんです。1月17日。
うんうん、じゃあ年明けがどう？
ご案内が来ないっていうことは。
うん、まだギャラリーのあれが、まあでもこれからっていうと難しいんじゃないですか、この状況じゃね。今まで閉めてたんだとしたら、うん、まあ、ギャラリーもそうですよね。写真展される方も、なかなかこれからどういう形でするのがいいのかみたいになってきちゃいますよね。はい。はい、その、写真講座の講師やります。なのですが、はい、まあ、告知だけしてたぐらいなのか。
はい。
でもまだコロナ、どうこうっていうあれじゃなかったってことだね、まだ。1月20日、ま
あ、
月
あの、4月からの、
うん、のやつだった。4
月からのあれだね。
うん、
はい。
ピクチャースタイルの話とかしてるのかな。はい、で、オリオン座。
はい。
あー、ベテルギウス。
すごい暗くなったって、
うん、っていう、なんか、はい、だけど戻ったみたいな話でしたよね。
そうですね。うん、今は結構普通に明るいですね。うん、それなりに。
まあでも撮っといた方がいいかもしれませんね。
はい。
あ、そう、グッチさんがなんか、フェスの方は、まあ当日ちょっとね、あの、ご都合が悪くてご参加いただけなかったんですが、天体写真系のお話も、みたいなリクエストをいただいているので、
そうだったんですね、
また何か機会があれば。はい、ご紹介できればと思います、はい、で3月22日が371回です。
はい、
あ、そうか、ここですね。ももさんが EOSR と
7200、はい、
あ、違うわ、 EOSR はそのずいぶん前に買ってたんだ。7200を買ったっていうことで、はい、遊びに行きまして、で僕は 6D の、6D に7200。
はい。
で、ももさんが R に RF の7200。
はい。
比べてきましたと。
はい。
なんか随分違うし、写りも全然違うし。
はい。
そう、ここでね、R やっぱりいいなって、改めてちょっと思っていたところだった感じです。はい、で、山猫さん。からクールピックス P1000、はい、そうだ、はい、その3月なんだね。
はい、すごい長くお借りしました。
はい、ということでお借りして、この時はスノーさんがテストさせてもらって、は
い、まあさ、本当に来たばっかりの、
うんうん、
来て3日目って書いてあります。
ああ、か、
はい、
で、サンプルのこれまだ見れるのかね。
あ、Facebook だから普通に見れます。
あ、そっか。スノーさんのとこの、にリンクが貼ってあるので、まあそこから辿っていっていただいて、
はい、
P 線のところ探してみてください。
はい。
撮ったさ、サンプルもご覧いただけると思います。で、372回が4月27日の配信。もうここら辺コロナ来てる。あ、書いてあるね。2月8日に収録しておりますが、CP プラス行く気満々でしたな話、2月16日の週に配信つもりだったらしいって書いてあるだったんです。
4月だったんです。はい、
冬将軍がやってきて急に寒くなって風邪、インフルエンザ、そして新型コロナウイルスも大変気になります、
はい、
っていうぐらいだった
ね。2月の
話です。どういかがお過ごしでしょうか。で、まあ CP プラスここ行こうっていう話してたのかな。
そうですね、
そうだよね、はい、CP プラスってそもそも何とか、気になるメーカーどこみたいな、どこに行こうかみたいな話をしてた回かな、
うん、
っていう行く気満々のお話が、
はい、
まあ結果中止になってしまったわけですが、
無料セミナーとか講演申し込んだのに
ね、ね、
申し込んだのに、
そう、こう数年行けてなかったから今年こそ行くぞみたいな、はい、僕はテンションで超ノリノリだったんですが、
う
ん、
ああ、今年はウェブでやることに。
あ、そうなんだ。
CP プラスオンラインになりました。
今年って21年。
ああ、来年。そう
ね。確定なんだ。
お知らせ来てたと思います。
オンラインか。まあでも、それで、例えば、オンタイムじゃなくても、基調講演みたいなのが後から見れるとかだったらいいよね。
う
ん。
まあそうですね。
うん。
うん、そう帰って、うん、まあ、本来見れない、こう、重なってるやつを。
ああ、そうかそうか、そうだよね。
はしごで見れる。そうしてくれると助かります。
どうなんだろう、そこまで柔軟にするんやろうか。だって、それができるんだったら前もしてたような気がするよね。
ああ、まあそっか。
はい、まあそこら辺わからないんですが、まあそういう風になることを願いましょう。はい。で、5月1日で373回です。収録は4月の23日。
はい。
ということで、まあまあ、収録と配信がそんなに差がなくなってきてる感じですが、コロナウイルスの感染拡大が止まりません。まあ4月に収録だそうだよね、はい。リスナーの皆様どうお過ごしでしょうかということになっておりますが、さあ僕が、あれですね、470EX 買いました。
はい。
がっていうね。
はい。
下調べ大切ですと。はい、っていう。まあこれは聞いてください。買ったんだけど、みたいな。これそうだよね。だから結局ほぼほぼ使わないうちに撮影なくなっちゃったので。
はい。
ちょっとちゃんと使える機材を買わないといけないなっていう、そこからかもしれないけど、はい。で、P1000 その後っていうことでございます。はい。はい、で続いてが5月11日の配信、収録が5月7日です。緊急事態伸びてしまいました。あ、もう緊急事態宣言出たんだね。うん、
はい。
で、5月末まで延長。ということで。うん、だったらお家で、みたいな。
はい。
写真を楽しむには、みたいなことで、テーブルフォトについてお話をしております。
はい。
まあ、作った料理撮ってみようとか。はい、
そうですね。
iPhone アプリのお話とか、
うん、
お花を撮ってみようと、そうだ、スノーさんから宿題が出てました。
はい。
丸い皿を丸く撮ってみよう。
はい。
これ、どうしてその後やったっけ？
いや、やって
ない。やってないね。
はい。
その丸い写真、そうだ、ちょっと年明け、冬休みの宿題の丸い写真みたいな。感じでいかがでしょうかみたいなことで、やっておりました。5月25日配信が375回です。まあ緊急事態宣言解除された後みたいです。
はい。
教材撮影しています。
はい。
あ、なんか、ミニカーかなんか転がしてたやつかな。
そうですね。はい。オンラインだったんでね、授業が、うん。
こんな時期だから撮りためた画像の整理と老現像してみよう。
はい。
と、私が、霞除去 HSL。ああ、そう、ここの霞除去、まあ、必ず使う、まあ必ずでもないかな。結構この頃よく使ってたかな。
はい。
で、除去じゃないマイナス方向に振った時のソフトフォーカスっぽくなるのが、ちょっと面白くてよく使っておりました。
はい。
っていう、ね、現像のお話やら、まあ、そこら辺か、ノイズ低減とか、難解フィルターとか、現像についていろいろお話してたのかな。
はい。
っていうことでございます。自粛期間とか言われてた、まあ今も実際はそうなんですけど、そういう時に、整理とか、現像、プラスアルファで現像してみようとかって、実際やりました？
まあちょっと 資料を作ったりしなきゃいけなくて随分やったつもりですけど、資料、その授業とか、ちょっと人に教えてたりしたもんですから。
そうか、そうか、そうか。いや、僕はなんか整理しようと思って、整理は少しして、ちょっとバックアップの仕方変えたりとかっていうのがちょっとだけあって、その後なんかバタバタしてね、あんまり思ってたような、この、この時お話ししていたような整理はできていないなっていう。
はい、
もうちょっとちょっとなんかな、その、バックアップ先をもう一回見直して整理したりとかしようかなと思ってたんですけど、まあ、バックアップするのが精一杯みたいな感じで、あんまり手をつけられておりませんでした。
はい。
で、376回が6月13日の配信、収録が6月5日にしております。で、山猫さんに登場していただいて、P 線お借りした山猫さんに、いろいろお話を聞いております。
はいはい、
これは、スノーさんが借りて僕の方に来てすぐぐらいだったんだよね。ね、
はい、確か、うん。そうです。
そうですね。まあ、ちょっとこの PSN ロスってこの子には書いてありますが、はい、この時僕は手元にね、お借りしてたんで、スノーさんが PSN ロスになっていたというようなお話もありますが、
はい、
まあ、たまに思うね、ああ、ちょっとこれ、ね、P 線で撮ってみたかったっていう、はい、まあ、今日もね、ちょっとiPhone で、飛行機を撮ってたんですが、
はい、
まあ、何でしたっけ、羽田の飛行経路が変わったじゃないですか。
あ、はい、なんだ、都内を、
うん、の上空を抜けて着陸っていうね、
はい、
なのでなんかね、ビルの谷間からこう見えてくるんですよ。
ああ、わかります。
で、だんだんこう近づいてきて、
はいはい、
で、まあ、高度が落ちてくるわけだから、うん、はい、だんだんこうでかくなる度合いがね、うん、単純にこう上通過するっていうんじゃなくて、
はい、
でかくなりながら通過していくっていうのが、
そうですね。
ちょうどね、何機も通るようなルートだったみたいで、頭の上を、
うん、
30分ぐらいだの間に10機ぐらいかな。バンバンバンバン飛んできて。でもなんか、はい、あーっと思って、最初、おーって思って、まあでも、まあ、よく行く場所というか、まあ、
うん、
航路が変わってからはそういう状況よくあったんですけど、たまたまね、ちょっと待ち時間で、
あ、
たまたま、あーっと気がついて、あ、ちょうど真下かな、みたいな感じだったので、うん、ずっと、ちょっとその待ち時間の間ずっと見ちゃって、
はい、
結局10機ぐらい、こう、真上を通過していくような感じだったんですが、まあ、この P 線だったら人映るんじゃねえかなって思うぐらい。
港区のあたりでだいたい300メーターぐらいなんじゃないのかな。
港区、はいはいはい、はい。
いつも半助さんが挙げてる東京タワーとかあの辺で、
うんうんうん
うん、だと高度300メートルぐらいなんじゃないだろうか
と。ほんとね、もっと羽田寄りです。品川駅。
じゃあもうその半分ぐらい。
品川駅ぐらいだったから。
あ、そうです。
うん。
じゃあ、その、ほんと近いです
ね。うん、近いです、近いです。っていうぐらい。
はい。
な感じだったので、これ P 線でちょっと一回撮ってみたいわ、と思いながら。ら結構その、ね、30分ぐらいで10機ぐらいだから数分おきに来るわけじゃないですか。
うん、
いや、これ撮り放題やん、みたいな。そんな感じだったので、ちょっと P 線みたいなね。はい、ちょっと思いました。はい。続いてが7月19日377回です。あ、ここで出ました。R5、R6 のお話。
はい、
これがね、玉がないんですよ。未だに。まあ、ちょっと。ちょっとまだ先かな、考えられるのは僕の場合は、まあ、R でも弾が出てきてくれて少しね、割安とかあれば R でもいいかなって思うんですけど、それすらないみたいな感じでございますが、弾はあるけど値段が下がってないとかそんな感じかな。だってこれじゃなかった ったら、もうだって R なんて値段落ちて良さそうな感じじゃないですか。
はいはいはい。
まあ10万とは言わないけど15万ぐらいになっててくんないかなみたいなあれがあるんですが、そんな金額じゃ多分買えないと思うので、うん、
なんかなんだっけ、はい、多分 R とか EOS M の、うん、あのキャッシュバックキャンペーンの広告を見ますけれども
、うんうんうんうん、なんか
あれは余ってるからやってんのかと思ったんですけど、そういうわけじゃないんです。
いや、どうなんだろう。まあ M は余ってるかもね。
余ってる。あ、そうですか。
あ、わかんないけど。M は、
まあ、マジか。
うん。
まあ、そうだ、あの手のカメラはちょっと確かに飽和状態の感じがしますよね。
厳しいよね。だって M 買うんならって思っちゃうよね。もう結構ね、いろんな方が、その、なんだろう、最初のカメラが一眼みたいな人ももう多いですからね。わざわざ、はい、その、携帯じゃない、普通、自分のカメラみたいに買うってなったら、はい、まあ、いわゆるコンデジだったりとか、あの、M みたいな感じのものよりは、普通に一眼とか、まあ、せめてミラーレスとかっていう、要は、iPhone とか、スマホじゃない写真を撮りたいから買うわけだから、みたいなね。
うん、
そうですね。まあ、そうになっていくんじゃないかなって気がしますが。まあでも、モーモーさん曰く、モーモーさんが買った時にやってたキャンペーンからすると、ちょっと、しょぼくなったなって言ってましたね。
そうですか。
モーモーさんの時なんだっけな。縦位置グリップと、キャッシュバックの金額が大きかったの、なんか、うん、物が良かったらしいですよ。
あ、
おまけとか金額とかが、うん、
今 R、 あ、1万8000円ですね、のキャッシュバックですね。
うん、
うん、EOS M は最大2万5000円とかってる、ほど売りたいらしい。まあ、最大って書いてあるんで、何がなのかよくわかんないけど、
うん、なんかキットレンズとか、
あ、そうですね、
いろいろ
EVF キットダブルズーム、 EVF キットが2万5000円。
ああ、ダブルズームか。
はい、
まあまあ、でもダブルズームで焦点距離ほぼほぼカバーみたいな、
うんうん、
セットとかだと、
この手のカメラはそういう方が絶対お買い得なような気がしますけど、
ね、まあまあそうですね、うん、あ、まあそんな感じなのか。どうなんだろう、もうそろそろこう安定供給で弾数が揃って需要も落ち着いて値段が下がるみたいなフェーズに入ってきてくれるといいんだけどなっていう気がしますが、っていうかもうちょっとやっぱミラーレス本格的にちょっと使い始めたいなっていう気になってきているので、っていうか、まあ現場が恋しいです。
はい、
はい、ちょっと無理してやっとけばよかったなってやっぱり思いましたね。
あ、そうですか。10
月11月ぐらいの、ね、はい、うん、お声かけしていただいたんですが、
はい、
あのタイミングでやっとけばよかったなみたいな、まあ、ちょっと悩ましい感じの状況だったので、まあ、しょうがなかったかなっていう気持ち反面、ちょっと無理してもやっとくべきだったかなっていうのが、ちょっとここまで来ちゃうとね、
はい、
思ったりします。はい。で、7月19日はさっき今言ったやつか。
はい、
続いてが8月10日。
はい。
まあ、1ヶ月空いてんだね、ここね。
はい。
あ、1ヶ月じゃないか、20日か。収録が8月の8日にしております、はい、378回、部分日食と風車の撮影と、
はい、
i1 ディスプレイプロ、
はい、
まあ、これもうスノーさんにお任せ状態なネタになっておりますが、
はい、
この時はまあ言ってたわけだね。どうなんですか最近、うん、この作品系の撮影は。
いや、全然ですね。
っていうことなの、
はい、うん、はい、そうです。そうなんですよ。
じゃあ、先生系なお仕事と、
はい、
まあ、依頼系の撮影。
はい、そうですね。
っていう感じ
なんですね。まあ、社会人向けのはね、
うん、
あの月に2回撮影実習があるので、
ほうほうほう、
なんか僕にしては珍しくあの花撮ったりしてますけど、
へ
え、なんでこんなに花たくさん撮ってんだみたい
な。まあなんかそういうのはあるよね、その
植物園が多いんですよね。
まあ、
夏はコロナの関係で、本当は夏は植物園なんか行くつもりなかったんだけど、
うんうんうん、
夏にずれ込んじゃって、
うん、
暑い中植物園歩いて、
うんうんうん、
まあ、それなりに面白かったですけど、あと、なんてちょっと遠足っぽいけど、都立、なんだっけな、例えば、江戸東京建物博物館っていうの
が、
まあ本当なんか小学生とかの、あの、うんうん、社会科見学みたいな感じです、
うんうんうん、
そう、あの建物を取りに行ったりとか、
うん、
まあそれなりに面白かったですけど、でもこの間も、あの、五日市市の方のお寺に、イチョウを取りに行きました。
はい、じゃあ結構撮影で、そういうみんなでっていう感じで行くんだ。それどうやって行くの？
あ、現地集合、現地解散。
あ、っていう感じなんだ。はい、うん、へえ。
なんか、なるべくその、あきる野市の、その、オープンスクールっていうのがあるんですけど。
はいはいはい。
だからまあ、その、あの、東京の西側。
うんうん。
まあみんなが、だいたい住んでる人もそこら辺なので。
へえ。
まあみんなが行きやすいところ。
うんうんうん。
はい。探してというか設定して行ってます。
いや、まあなんかそういうのもね、まあまたできるようになるといいなっていう感じがしますが。はい、で、8月27日が379回。
はい。
8月10日の収録分です。あ、ここであれだ。スノーさんがスマホユーザーになったと。
はい、なりました。
っていうか、ね、まあ、たびたび言いますが、ガラケーと心中するって言ってた人が、スマホ持ったと思ったらいきなり2台で、
はい。
なおかつ、iOS と Android と両方使いになったという、
はい。
衝撃的な回なので、ぜひ、皆さんお聞きいただいて、
はい。
ちょっと前の、そこら辺の中、スマホなんかクソくらいみたいな話をしてたあたりとこう聞き比べていただくと面白いんじゃないかなと思いますが。
そう。
まあでもあれだね、完全にスマホになった感じでもないよね。
いや、まず今でも、あの、ガラケーしか使ってないです。その内容的には。あの、まあたまにツイッターぐらいはしますけど。
うん。だって途中が楽じゃないですか。
ああ、まあ、写真撮ったら、写真上げるのは確実にあれですけどね。
うん。うん、だって文字打つのとかもさ。
いや、文字打つのは未だにガラケーの方が。全然。あの、喋った方が早いですね、やっぱりね。あの、なんだっけ。Google 変換とか。
はい。それガラケーでできるんですか？
あ、いや、ガラケーはできないですよ。
ああ、
うん。はい。いや、あの、こう、スマホ。
でね。
あの、ポチポチ入力してると、なんか途中で消しちゃったりとか、いろいろあります。
ああ、なるほど。
未だに。
僕は、何でしたっけ、普通の、キーボードのちっこいのを、はい、出して、こう、親指2本で両手でこうチピチピチピチ打つんですけど。
それがいいかもね。
でもなんか早い人だとあの、ガラケーみたいなレイアウトのキーボードで、あの、フリップって言って長押しして上とか右とかって。でもガラケーはそれ、フリップできないもんね。
まあできない。
連打でしょ。テケテケテケ、テケテケテケってやるでしょ。それ、すごいよね。昔の女子高生みたいな勢い
で。まあそうですね。で、頭の中でああいう絵を書き稽古とか
言って。言うて。
見なくても。
あ、もうそうなんだ。
はい、そういう風にもう十数年や、もう20年近くやってる
から。ああ。なるほどね。
なかなかそこから脱却できなくて。
いやー、2台両方持ってるにもかかわらず、ガラケーをまだ併用してるっていう、やっぱり、
変な人です
っていう、はい、ことでございました。 そう。だからこれを使い始めて、もうそろそろこっちのやっぱスマホになったみたいになってたら、いや昔こんなに言うてたのにみたいに言おうと思ってたんだけど、未だにガラケー使ってる。
そうなんです。
でもね、一個ね、スノーさんは、ツイッターしばらくね、あの、毛嫌いしてたんですよ。
ああ、そうです、そうです。
ね、で、それがもう、いつの間にやら、ツイート数で言ったらもう抜かれてるんじゃないかぐらい。
あ、そうですね。
結構、
どっぷり。ネタが多いの。
どっぷり使ってるみたいな。
はい。
で、それと同じようになるかなと思ったんですけど、まだなってないですね。
はい、なってないですね。
もうちょっと時間がかかるようですが、9月3日配信が380回、収録は8月21日です。おうちで撮ろうシリーズのライティングのお話、
はい、
あ、
はい、
自家製ライトいろいろね、
はい、
あと僕がいろんな LED 買ってますみたいなので、
はい、
あのね、その後
また買ったんです
か。そう、他の場合みんなのダイエットとかでご紹介してるんですが、
ああ
このフォトスクランブルで紹介したのと、みんなのダイエットで紹介したので合わせたらもう10個以上かな、もう20個近くあるかもしれない。
それ全部持ってるんですか。
持ってますね。まあまあちょっともうダメだなっていうのもやっぱりあるんですけど。でもこの帽子に挟むやつも使ってたし、はいはい、まあ、このバックナンバーページにね、Amazon の、うん、
あります、
リンクを貼っているのでありますが、うん、この一番左の、
はい、
あのスタン、なんて言ったらいいんだろう、作業ライト的なやつ、
はいはい、
床とかに置いたりですが、これは単三4本でめちゃ明るいんですよ、
はいはい、
なのでこれは使ってるし、この真ん中の帽子に挟むやつは、これはアマゾンのやつで、僕が買ったのは秋葉の安いやつなんで、
はい、
ただタイプとしてはこの帽子のつばに挟んで、これもちょっと仕事の時に、
便利なんですね、
う
ん、
手放しで物を照らせるっていうのが便利です、うん、でこのモバイルバッテリーの裏がライトになってるやつ、
はい、
これもこれはアマゾンのやつとはまた種類が違うんですけど、これはね、常夜灯に便利っていう話を、フェスの時に、あ、もうスノーさん、終わった後の、あ、おまけタイムの時に話したのかな。
あ、そうなんです。
あのね、明るさが2段階で変えられるんですよ。で、ロー、明るく、1段暗くした感じの状態で、置いとくと、
はい、
モバイルバッテリーの電池の充電で6時間ぐらいずっと常夜灯として使える。だから、まあ、夜寝るときにつけたら、まあ一晩、次の朝まで、ライトついてるみたいな。
はい、
なので、お家の常夜灯代わりに、まあ、階段の踊り場のところに
1個。ああ、置いておくと。はい。
うん、使って。たりするので使ってます。あとね、ウォーキングの時に使うのにいろんなの試して、
あ、
使わなくなっちゃったのもあるんですけど、
はい、
まあ、ウォーキング用のライトだけで 1,2,3、まあ、帽子を含めて4つか5つぐらいあるかなっていうぐらい、本当にね、今年 LED ライトいっぱい買ってます、うん、まあ、安いやつ
も LED ライト YouTuber とかでできそう
です。本当そんな感じの勢いですっていうね、まあ使えなくなったのもあるんですけど、意外とやっぱご紹介した COV、
うん、
チップオンザボードっていう COB タイプのやつは本当に安いやつでも明るいのがあるので、うん、まあなんか今過渡期な気がしますけど、
はい、
な感じのお話をしている回です。
はい、
で、11月3日が381回、10月26日の収録で、はい、須田あかりさんのね、写真展選考の、はい、会場でインタビューしていただいた音源をお聞きいただいております。
はい、
で、11月18日382回が、まあ、ここで、ちょっとこの頃、11月の前半ぐらいを、開会の1回目安の時期にしてたので、 ちょうどここの時に R5、R6 の、もう真剣にちょっと金額とか調べていたら、
はい、
あれ買えねえじゃんみたいなことでお話をしております。で、iPhone 出たよ。
はい。
新しい Mac、M1 搭載の MacBook Pro、MacBook Air、はい、Mac Mini が出ましたよ。っていう。
はい。
お話。あと、Google フォト、あ、そうだ。Google フォト無制限撤廃。
はい。
これね、あの、写真もそう、写真は Amazon フォトがまだいけるから、
はい。
よかったんですけど、動画系の、前にこの写真のバックアップどうする系なお話したときに、ドライブレコーダーの映像を全部じゃないんだけど、大量にアップしてたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、撮ったやつを定期的に、まあ、月に2回とかぐらいかな。
はい、
まるっと撮った録画1枚、カード1枚分をアップしてたんですよ。
はい。
なので、なんて言うんだろう。要は、街の様子が変わってくのがわかるかなと思って。
うん。
何年も貯めていけば。
はい、はい、はい。
っていうのもあってやってたんだけど、写真はまあ、Amazon フォトで代用できるんだけど、Amazon は動画がダメなんですよ。
ええ
ー。で、Google フォトは、サイズがリサイズされちゃうんだけど、動画も無制限だったのね。
うん、
なので、結構な量のドライブレコーダーデータが入っていたんだけど、あ、もうこれできないんだって思いんで。ただ、来年の6月までにアップしたものは、無制限エリアというか、そこが対象から外れるみたいなので、何か記録を取っておきたい方、まあこの先どうなるかわかんないけどね、まあでも6月ぐらいまではアップできるみたいなので、
はい、
一旦入れといて、まあ Google に委ねるっていうのも一つかもしれません、はいはい、がでもやっぱり長期的に考えるとやっぱり他の退避先っていうのはやっぱりまた考えないといけないんだなっていうね、うん、感じでございます。で次が前回ですね、12月12日の配信の383回で焦点距離のお話をさせていただきました、
はい、
ということで、久々になんか振り返りをやったような気がしますが、
はい、
まあコロナの話はあれですが、それ以外で今年どんな感じでしたか。
はい。いや、なんか、今までになく短い一年に感じますね。
ああ、そう。
ドタバタし。本当なんかドタバタし。
要は JPEG の圧縮ですごく容量が減るパターンの年ってね。
そう。まあ、そんな感じかな。
なんかごちゃごちゃしてるやつってサイズ下がんないじゃないですか。
そうです。あ、まあ確かにね。
単調な画像だと JPEG ってね、すごく圧縮されて小さくなるから。そうそうそう、うん、2020年の JPEG は多分容量がすごく小さくなるんじゃないかなっていう、確かにそんなような印象でございます、
はい、
でもなんかあっと確かにそのなんだろう、あっという間だったっちゃあっという間だった気がするかな、
はい、
だって僕も2月ぐらいはブライダル撮影行ってたんですよね、
はい、
でまあちらっと話題に出ました470とかもその時に使ってはいるので、はい、でそれが途端になくなりので、今年は自転車の中継のお仕事が、
ああそっか、
全滅でしたからね、もうい
や
なんか10月ぐらいにはなんかとか、まあ、さっきちらっと言いましたけど、うん、沖縄が最終、まあ、毎年最後なんですけど、
はいはい、
11月から入ってからのレースなので、うん、いや沖縄は攻めてなんて思っていたんですが、沖縄も結局なくなってしまったので、もう撮影系は僕は本当に最初のブライダル何本かで終わってしまった感じなので、本当になんかカメラマン業が全然なかったっていうね感じでしたが、まあ ね、その間空いた時間でまあいろいろっていうのもできればよかったんですが、それすらもね、はい、ちょっといろいろイレギュラーな状況が続いたりとかしたのもあったので、いや本当ちょっと辛かったっていうのもあるかな、いろいろありすぎたからな今年っていう感じでございましたが、ね、まずまあまずはこう感染せずに、ね、体体調気をつけていただいて、
はい、
乗り越えていただいて、まあその後にまあこの状況でどう撮影楽しむかとか、まあ途中ね、何回かありましたテーブルフォトであったり、これまでの撮影データの現像だったりとかっていうことも楽しみながら、まあ、うまくその密にならない状況での撮影でね楽しんでもらうとかっていうことで、はい、年明けいろいろと楽しめるようにしていきたいなと思っております。角さん、はい、作品系は年明けぐらいになったら、
いやどうなんでしょうね、全然、ま、見えてこない感じ。
あ、そんな感じなの。
そんな感じです、はい。
まあ
撮ってあるというかストックはいろいろあるんですけどね、なんかまとめる暇がないというか、うんうんうん、
でも学校系は年末年始はお休みでしょ。
あ、とりあえずね、
うんうん
うん、とりあえずですけど、
恒例の年越し現像
は、あ、それはやんないといけないかも。
いや、やるんだ。
あ、あるちょっと溜まってます。
まあぜひじゃあ年明けはその年明け現像のお話から、
はい、
聞かせていただければということで、はい、まあ今年も一年、お聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また年明け収録配信の方頑張っていきたいと思いますので、年明けの方もまた楽しみに聞いていただけると嬉しいです、
はい、
ということで、2020年最後の配信、
はいはい、
お届けしましたのは半助と、
はい、そうでした。
ではまた来年、
はい、
良いお年を。
良いお年を。